13コラム。三角と共同の目、三角共同化、電話 740-1600。 人と人をつなぎ暮らしやすい町に。蘭友川西実行委員会代表、金剛丸智子さん。人から人へ助けをつなぐ蘭友、川西氏が今回初めて参加。川西で蘭友を初開催、認知症を知る機会に。認知症患者は人目に触れたくないと感じて外に出ていけないケースが多いんです。認知症になっても安心して暮らせる社会を目指す活動が蘭友です。そう話すのは金剛丸智子さん。蘭友川西実行委員会の代表を務め、認知症啓発の市民グループ、まんまる川西を作りました。平成28年に始まったイベントに、川西氏が今年初めて参加。地域住民と認知症の当事者、医療福祉関係者などが助けをつないで日本を縦断します。走る、歩く、車椅子など移動手段は関係なく参加できます。この活動をきっかけに認知症のことを正しく知ってもらえればと期待しています。一人でも多くの人に参加してほしいんです。人に対する気配りが暮らしやすい街を作る。作業療法士として働く金剛丸さん。リハビリステーションで患者との出会いが今回のイベント立ち上げのきっかけになったと話します。医療機関に勤めていたとき、認知症の人が退院すると生活ができているかとても気になりました。家に閉じこもってしまうと家族の負担になったり、人との関わりが減少してしまいます。そうなると症状が進行したときに在宅生活の継続が困難になってしまいます。認知症の人たちが地域で暮らすには地域住民との関わりが大事だと金剛丸さん。認知症の知識を持つ人は以前より増えました。しかし家族や友人に認知症の人がいないと人ごとのように感じてしまいがちです。若年性認知症という病気もあり、高齢者だけではなく、誰にでも起こる病気だと多くの人に知ってほしい。認知症の当事者は身近にたくさんいるんです。暮らしやすい街は気配りが作り出すと金剛丸さんは話します。目線を合わせてゆっくり話すなど、接し方次第で認知症の人たちは暮らしやすくなると分かってほしいんです。少しの配慮で暮らしやすくなるのは認知症の人に限ったことではありません。今後は蘭友だけでなく、まんまる川西としても活動していきたいです。大人も子供も食と育つ。保健センター758-4721。キノコスパゲティ。キノコの旨みを味わう秋の給食メニュー。レシピ。市立保育所子ども園給食部会。材料。大人2人、子ども2人分。鶏肉90g。人参中3分の1本、玉ねぎ3分の1個、生しいたけ3個、しめじ、えのきたけ、まいたけ、各2分の1袋、いんげん豆3本、スパゲティ240g、油小さじ2、バター5g、塩小さじ5分の1、胡椒適量、薄口醤油 大さじ1強。ゆで塩は適用外。熱量大人一人分446キロカロリー。塩分 1.5グラム。作り方。1、鶏肉は一口大に切る。人参は千切り。玉ねぎ、生しいたけは薄切り。しめじ、まいたけ、えのきは食べやすい大きさにほぐす。いんげん豆は塩ゆでし、1.5 センチ幅に切る。2、スパゲティをたっぷりの湯で塩ゆでする。3、鍋で油とバターを熱し、鶏肉、人参、玉ねぎの順に炒め、軽く塩胡椒をする。キノコ類を入れ、しんなりしたら薄口醤油で味付けし、スパゲティを加える。4。以上を軽く炒めて馴染んだら皿に盛り、いんげん豆を飾る。消費生活センターだより。消費生活センター、電話 740-1167。思いもよらない高額請求に要注意。困った時にすぐ駆けつけると宣伝。格安料金を表示する緊急修理サービス。事例1。トイレが詰まり、ネットに水漏れ、詰まりを即解決。1080円から。と広告している業者に連絡した。作業員が来て、簡単な作業で直らなければ35万円かかると言われた。いろいろやったが直らず、排水管を取り替え、便器や温水洗浄便座も交換することになった。全部で80万円と言われ、70万円に値引きすると言われて契約してしまった。工事は終わったが、高額ではないか。70歳代女性。事例2。マンションの鍵を紛失して部屋に入れなかったので、ネットに鍵開け5800円からとあった業者に連絡して来てもらった。作業前にこの鍵は特に複雑なので6万円になると言われた。高いと思ったが入れないのは困るので頼んだ。ドアの隙間から器具を入れたら鍵はすぐに開いた。出張費を合わせて8万円を請求されたが、鍵の複雑さとは関係のない作業だった。請求金額に納得できない。20歳代女性。トイレが詰まった。鍵が開かないといった場合は、誰でも慌ててしまいます。インターネットや投げ込み広告に修理代〇〇円からと格安料金を表示している事業者がありますが、実は〇〇円は最安値で実際に来てもらうと思いもよらない料金になる場合があります。業者に来てもらう前には作業の内容や料金をよく確認しましょう。また作業前にも必ず料金を確かめ、業者にせかされても慌てず納得できなければ契約しないようにしましょう。緊急時のトラブルに備え、日頃から安心して頼める事業者の情報を集めておき、トラブルの際に慌てないよう対処の仕方を確認しておきましょう。生きる。人権推進課。電話740-1150。地域への童話教育も話し合いから。市童話対策審議会の答申で地域への啓発が始まる。昭和62年、市童話対策審議会が各小学校区で市民に人権問題を啓発する人権啓発推進委員会を作るように答申を出しました。それまでは市民への童話問題の啓発を各種団体や自治会に任せていました。 具体的な差別問題が市内でほとんど見られなかったこともあり、市民の関心は低く、啓発が課題となっていました。市童話教育協議会の代議員と2人の行政職員が担当し、話し合いを重ねて委員長や幹事を決めていきました。はじめは固い雰囲気の中で委員会の話し合いが始まり、会を重ねるごとにメンバーの中でも気心が知れるようになり、やっと取り組みが進むようになっていきました。童話教育の研究大会は阪神、県、全国といった広域で行われ、市では行われていませんでした。審議会の答申には、市でも研究大会を開催することも出ており、各地区での啓発の取り組みやその成果を発表する場として、市童話教育研究大会を行うことになりました。どの地区でも研究大会での発表があるため、いい加減な取り組みはできない雰囲気がありました。そのため、阪神間で開催される研究大会や研修会への参加、現地学習会などで学び、発表された取り組みを積極的に取り入れて、地域での啓発に反映させていきました。現在、地域での人権啓発は委員の継続性と委員長の人選などが大きな課題となっていますが、小学校区人権啓発推進委員会では様々な立場の人が関わり合い、人権講座の開催やビデオ上映などを行い、啓発を続けています。緑台小学校区人権啓発推進委員会委員長、矢野忠。コラム終わり。